皆さんこんばんは、水曜日夜7時が参りました。サバガン物語お届けしてまいります。この時間お相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと秋元浩一と
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊です。
梅雨入りいたしました。
いたしましたね。午前10時
なんで時間まで知ってるの？
なんか午前10時って言ってたんで、いや朝の番組をね、はい、あのやってる時はですね、はい、まだ梅雨入りしませんねなんてお話をしてたんですよ、はい。でお昼前ぐらいに聞くとニュースで10時にっていうことを言ってましたので、うん、はい、今日はさっき何日ですか、
ね、今日は6月11日の水曜日でございますが、
6月10日に
梅雨入り、はい、で本日11日は山口県を除く中国地方が梅雨入りしたということでございますので、
はい、山口県は九州になるんですよね。
そうですね、うん、まあ、福岡管区気象台 の、 あの、影響を受けております。
はい、面白いですよねあの辺がね。
まああれはですね、うん、あの人の考えることですので自然のなせる技ではありません、うん、
ですね。
タイミングっていうのがありますね、はい、というのはあの梅雨入りした瞬間は雨降ってなかったですよね。
そうですね。
だけど今日こういう雨が昨日の夜あたりから予測してたので、うん、
はい、
もうあの一帯ですから、うん、もうあの曇ってましたしね、
はい、
もう梅雨入りですと。
もう昨日は大平山が見えないような感じでしたよ。
ですね、うん、今日も、水曜日ですが、九州北部以外のね、熊本とか、
はい、
鹿児島でもかなり強く降っております、
うん、そうですね。その雨雲がこちらに来なければいいんですが
来るんです。
来るんですか。
ここを通らないと夏が来ないんです。ということでこの時期はですね大雨情報にぜひあのご注意いただきたいと思うんですが、はい、ここで一つ、言葉の説明をちょっとしておきましょうかね、はい、記録的短時間大雨情報というのがあります。これはですね、非常に激しい雨特に大雨警報というのが出れば皆さんも大変だなと思うんですが、うん、大雨警報が発令されていてさらにですね台風とか前線の活動で本当に数年に1回という大変な大雨になるよという、まあ、そういう観測することがあるんですが、うん、まさにそういう状況の時にですね危ないから気をつけてくださいと 一層の警戒をこう呼びかけるものとしてこういう表現を使います。記録的短時間大雨情報をお伝えしますということで、普通の大雨警報でも強く降るんですが、うん、それよりさらに一段激しい災害に結びつくようなさらに可能性の高い雨が降るあるいはもうすでに降っているという時にこの記録的短時間大雨情報というのが出てきますのでぜひこの時期これからですから、
はい、
お気をつけてラジオ、うん、テレビ等で出ますので、
はい、
これが出たらもう避難、うん、等も含めていろいろと危険なところ住んでおられるところは、うん、方はですねご考慮いただければ、
ね、備えを始めなきゃいけないですね、
はい。備えといえばこの番組皆さんのメールファックスがないと始まらない。これも備えでございますので、はい、ぜひぜひ参加してください。ファックス番号です。0835-25-3713 25局の3713です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp 全て小文字です。こちらまでぜひぜひお寄せください。本日も最後までどうぞごゆっくりお聞きください。サバガン物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。はい、時刻は7時、まもなく8分になろうとしております。サバガン物語お届けしてまいります。さあ雨がしとしとぴっちゃんからザーザーという感じで、ちょっとね、今ちょうど、11日の夜の7時ですけども、まあ、雨がずっと梅雨らしい天気になりましたね。
そうですね、
はい、
うん、
でございますよ、はい、でメール早速いただいております。これをちょっとまずご紹介しましょうか。くまちゃんからいく、はい、
ラジオネームずぶぬれさんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今日雨が降ったので野球部の家に遊びに行きました、うん、びしゃびしゃです。風邪ひいたかもということでね、
風邪ひかないでくださいね、
うん、野球部の家に行ってはきっとあの野球部今日お休みでしょうからね、雨降ったら練習は、
うん
うん、遊べる日だったんでしょうけどね、
うん、
ずぶ濡れになっちゃったということですから、気をつけていただきたいですね。気をつけてくださ
いね。はい、こちらのメールいただいておりますよ。ラジオネームあやさんです。サバガースタッフの皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。この前ホタルの夕べでサバガージャブジャブ行きや川遊びマップいただきました。吉野さんのイラストが好きです。
ビーバーが。
ビーバーが。
踊る。
ビーバーが踊るわけですね、絵の中でね。私の家族のお気に入りの場所にも赤色で丸印をつけましたということで、このマップまで引き続きあるんですかね。
あります。
配っておりますか。
配っております。
どちらにあるんでしょう。
今のところ市民活動支援センター。
今のところにって。
今のところ
市民。そんな出没先が変わるみたいに、そんな。
いろんなところで配りたいなとは思ってるんですね。うん、今のところ、市民活動。
今のところ。
支援センターの方に、ね、
ございますね、
置いてありますので、はい、ぜひお気に入りの場所に丸が入ったところでこのマップ完成となることとなっておりますの で、
は
い、
そうですね、
ぜひ皆さんもご利用いただきたいと思います。
はい、まあこういうふうにメールファックスいただきたいと思いますが、ホタル情報もねぜひ見たよとか、今年多いのかな少ないのかなってちょっと番組が始まる前にいろいろ話してたんですが、です、ね、皆さんはどうですか。家の中のお父さんの頭のホタルではなくてですね、川にいるホタルをぜひ探していただいてどうだったかっていうのを見ていただければと。窓の外にもねホタルが一人一匹おりますけども、はい、それではですね、今日のゲストを、お招きしております。実は繰り返し宣伝をしておりますが、来たる6月22日に小野地区におきまして鯖川流域防災訓練というのを大々的に行うことになっております。雨が降らなきゃいいなと祈っておりますが、
そうですね、
はい、でここ、数回の番組ではですねこれに関わる方々にゲストに出ていただきながら、いろんなねお仕事も含めてお話をお伺いしておりますが、今日はですね、
はい、
先週峰さん出ていただきましてね、聴覚障害者の話をしていただきましたが、うん、実は、ここも外せない、方々をお呼び今日しております。お二人一気にドンとゲスト来ていただきました。法務士社会福祉協議会から山本徹さんと、溝田修司さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
今日やる気満々。
やる気満々初めてですかスタジオは。
私はね初めてなんですよ。
私と名乗った方はどう
ですか。自己紹介していただきたい。
すいません、てっきり映像が流れると思いまして。
ですね、この方はですね、テレビカメラが回ってないので基本的にインタビューに答えないという非常にわがままな人でございまして、一応まあどっかにカメラ置いておきましょう。はい。防犯カメラを。はい。で、
声の主は。
主は声の主は。
主は、はい、山本です。
はい。はい、山本さんは初めて。ですけど、テレビには結構よく出てるということでございますね。はい。はい、
言いたいです。そうやって言いたいですね。
言いたいですね。
画像担当。
はい。で、実は密かに静かなんですが、これ水田さんはもう出てるという、何度か。
はい。学ばだサポートという、情報誌の宣伝で、何回か、1回につき3分程度はお話をしております。
このね、語り口がいいんですよ。なんか今からなんか昔話が始まるんじゃないかというこの堅苦口がいいですよね。ついこうラジオもっと聞きたいみたいな風になりますからね。ということで、この皆さんもお気になったことありますかね。この豊富市社会福祉協議会、これどこにあるんでしたっけ。豊富市の、はい、あ、水田さん、
豊富市 の、 文化福祉会館の中の1階にあります。
はい、1階、
はい、
豊富市公会堂の、ね、横にある、
ね、公会堂の横にございますね。はい、でこの豊富市社会福祉協議会というのは一体どういうお仕事をするところなんでしょうか。全部山本さんから言います。
担当が決まってるみたいです。
はい、じゃあ概論はどうぞ水田さん。
豊富市社会福祉協議会とはですね、
はい、
豊富市にお住まいの方々が、皆さんが安心して、安全に暮らせるようにですね、お手伝いと言いますか、手助けをさせていただいているところと思っていただければいいのではないかと思います。
もうなんか、ね、安心できるような、こう、喋り方で。
何もないのに。
うん。
カンパケも何もないのに、カンパケで見るものもね、ないのに、スラスラ言える。
素晴らしいですね。
山本さん、補足は？
あ、私ですか？
はい。
そうですね。だからそれをベースにして、
それをベース
に、そうですね。そして今度、福祉コミュニティという、いわゆる皆さんが、日頃住み慣れてる、そういったところで、安心して住めるような、そういった、福祉コミュニティ作りという、そのために、いろんなそういう事業、 ていうんですが、うん、まあ、そういったものをまあ展開していると、はい、まあ、そういう感じですね。
あの福祉という言葉は非常に幅広いようございますけども、はい、うん、具体的に例えば我々がこうパッとイメージで湧くようなこと、さっき事業という形お話しされましたけど、具体的にどういったことがあるんでしょうか。
あ、はい、まず一番あれなのは、その今地区社会福祉協議会というのはあるんですけども、はい、いわゆるそこでいわゆるその、まあ、いらっしゃる方々、うん、その中で、まあ、お互いに助け合っていく、うん、そういった組織だから、まあ、そのためには日頃から、そういう仕組み作りをやっていこうという、うん、まあ、その辺のところが一番ベースになろうかと思います、う
ん、何人ぐらいいらっしゃるんですか、職員は。
職員ですか、はい、職員は全部で今14だったと思います、まあ、と言ってもですね、はい、これ正規の職員だけじゃないんですよ、
は
あ
は
あ、例えば食卓さんとか臨時さんとか、うん、まあ、含めてっていうことになりますね、
うん、14人で法務士の
全体の、
うん、
面倒見ていただいてるわけですね、
まあ、各地区にもねいらっしゃるでしょうけどもね、うん、各地区の役員さんっていうのが、うん、いらっしゃると思いますけども、
そうすると一般市民の方がこう、まあ、略して社協とこうよく言いますが、うん、社協さんとなんかこうつながりがあるとすれば、例えばどうなんですか、どういったところなんですか、その、うん、あるんでしょうか、つながりというか、例えばなんかこういうところで見たよとか、こんな活動が あれが社協さんがやってることなんだとか、うん、あるいはこれは社協さんのおかげなんだって、どうですかね、はい難しいこと全部振ってますが、はい、
そうですね、まあ、一般市民の方に一番目に触れるっていうのはですね、
はい、
ちょうどこの6月の15日に出ると思うんですが、社協だよりっていうのが皆さんのお宅に市候補と一緒にですねお届けになっているはずなんです。この15日号なんで、ちょうど今頃から、
ちょうど今頃ですね。
はい。はい、配られるんで、ぜひ、それを見ていただければですね、社協がやってることが、今回はたくさん書いてあるんで、
うん、
そこが一番、一般の皆さんとはですね、接点があるところかなと思います。
市民の方とつながるというところでは、うん、はい、そういう社協代理っていうのを、うん、はい。はい、どうぞ。
その中で特にですね、はい、皆さん一番重点的によくわかるのが、うん、香典返しっていう寄付があるんですね。
ほうん。
はいはい。社会福祉協議会、寄付で、やってる部分結構ありますんで、はい、ですから、香典返しとか、うん、あるいは、なんかチャリティーとか、バザーとかですね。はい、まあ、そういったんで、いろいろなんかされたときに、寄付とか、またそういったのございましたら、うちもまた、そういったお受けしておりますんで、ぜひ、せっかくなんで、この機会に、はい、PR させてもらいたいと思います。
はい。はい、で、この番組は、川遊びも含めて、防災の話も、いろんな、幅広く、てんこ盛りで、
はい、
やっておりますけども。
何でもかんでも川に持ってきます
ね。何でも強制的に川に持っていくという、それはもう国土交通省、山口河川国土事務所が、ね、提供でございます。河川国道事務所、
はい、
河川の方強く言わないといけないんですが、うん、に提供でやっておりますので川絡みでございますが、うん、その例えばその、まあ、防災とかね、まあ、普段の生活でもボランティアという言葉が聞かれると思うんですが、これボランティアもなんかそういうふうに社協さんで関わってなんかおられる、例えばボランティア講座とか、 なんかそういうのもなんかされてるんですかね。
そうですね、ボランティアに関することもすごく力を入れておりまして、
はい、
特に、まあ、社会福祉協議会って福祉がつくんでですね、うん、障害者の方や、まあ、高齢者の方に対するボランティア活動っていうのを主に、はい、サポートしております。
はい、水田さんが一生懸命説明してるんで山本さん笑っております
役割分担がある。これもコミュニティですよね。役割分担、
これ多分コミュニティで分担してるんでしょうね、うん、はい、なるほど。まあ、そういう、例えば、ボランティアの講座、まあ、災害とかに特化しない、まあ、普通のボランティアいっぱいありますよね。そういうのを学びたいときは、やっぱり社協さんとかに問い合わせするといいんですかね。
そうですね。ボランティアをちょっとこの夏休みでもやってみたいんですけどっていうことがあれば、ぜひ、社協の方までお越しいただければですね、うん、専門の人間、ボランティアコーディネーターという人間もいますので。
コーディネーター。
はい。いろんなボランティアについての情報をご提供できると思いますんで、うん、
意外にボランティアって、まあ、ちょっとボランティアの話にちょっと進めるんですが、うん、知ってるようで意外に知らないことが多いような気もするんですね、うん、私自身も含めて、うん、で例えば何かあった時、活動する時にすぐ活動に行っちゃうとかね、
うん、
すぐ現場行っちゃって、例えば怪我しちゃったとかひどい目に遭っちゃったってことがあるんですけど、これちゃんと保険に入っとかないと本当はいけないんでしょ。
そうですね、やっぱりボランティアといえども人を怪我させたり物を壊したら、うん、やっぱりその責任を問われますんで、うん、ボランティア保険というのがあるんでですね、うん、ぜひそちらの方に加入してからボランティア活動をしていただければいいのではないかと思います、う
んうんね、一人で行ってもねどう動いていいかわからないですけど、まずお問い合わせをされてから。
そうですね、だからボランティアもやっぱお作法っていうのがあって、うん、ルールがありますので、ただ自分が勝手にやりたいことをやるのがボランティアではない、うん、ということなんですね。
そうですね、
はい、これはまあ我々も勉強しないと、ね、いけないんですよね、
う
ん、は
い、そういう取りまとめもしてくださってるって
ことですね。そうですね、それでですね、実はこのなぜこの防災のシリーズ、今ちょうど小野地区の流域防災訓練のですね、シリーズにこのお二人が出てきていただいたかというとですね、やっぱり先週のゲストの峰さんもそうなんですが、やっぱり災害時といえば災害時要援護者の問題が必ずついてまいります。で、実は昨年11月にサバが波堤避難訓練というのをやったんです。この時も参加されたんですね。
あ、はい、私の方がですね、はい、ちょっと出させてもらいました。
はい、
はい、
山本さんがね、
山本さんがじゃあどんな風に出させていただいて、どんな風な目にあったかというのをですね、
目にあった、どんな活動をしたか、
どんな貴重なことを学んだかですね曲を挟みましてですね、この後お伺いして回ろうと思いますが、
さあここからは熊の独り言のコーナーでございます。6月7日土曜日、とってもいいお天気でしたね。鯖川元橋河川敷ではホタルの夕べが行われました。たくさんの人出がありましたね。熊も朝から行ってましたよ、川へ。一日ほとんどを川で過ごしておりました。笹筆もどきも作って遊びましたよ。たくさんのお友達もできました。それにしてもみんな働き者、あっという間に小川に席が3つできてました。数時間後には1つの席は足湯のような池になっておりました。みんな暗くなるまで遊んでましたよ。川遊びは楽しいものです。でも熊の手は狼さんの手になりました。真っ黒、そして足には脱いだはずのサンダルの跡が。紫外線対策は必要です。しかし梅雨入りしたのでしばらく川遊びはお預けかな。増水している箇所もあります。気をつけて川遊びを楽しみましょうね。今日の熊の独り言のコーナーでした。